リオカーストマンスリーディスクワッツ
ということで、後半は、年間総集編、毎年この時期恒例の年間総集編をお送りしたいと思いますが、今回はね、好きタイムやるよりもさ、なんかテーマを分けてやった方がいいのかなと正直思うんですよ。なんか細かな、ね、ネタがちょっと多かったので、まあ、じゃあ、まず一つ目は、まあ、散々騒ぐ政治の話題から1月を順番に追ってみたいと思いますが、なんだっけな、なんか、まず一つは、なんか中川大臣の諸会計から言ってみたとか、結局、あれが災いてしまったというのはありましたけど、もうあれで結局死んでしまったしね、感覚が残念だったなという意見も結構多いですよ。
まあ、あれが中川の運命を決めちゃったかもしれないね。うん、
はい。
まあ、結局のところ、あれですね、うん、鈴木宗男は生き残ったみたいな。
シルトーク生き残りましたね、あれは。
うまいですね、政治って。これ考えるとね。
はい。それから、あと次のは、あともう一個が、なんか定額給付金の話。なんか定額給付金、以前なんかマンスリーピックアップでなんか定額給付金の使い道についてなんか話した記憶があったんですけれども、結局実際にはどんな感じで使いました？
定額給付金ね。
もらわなかった。というか、増税の片棒は継ぎたくないから、もらわず置いた。
貯金すればよかったね。
いや、いいよ。貯金したとしても、所詮は増税にの片棒をすることになるから。
ケディクだってソクラテスみたいな人です。
俺は自分の主義主張だけは守りたいんだよ。
僕はちょっとソフィストなんで、とかっていきなりなんか、いきなり2000年くらい前の話から。僕はね、貯金しちゃったんですよ、残念ながら。ごめん、社会に貢献しませんでした。
まあ、これも、バローの中立命題だな。
ていうか、各よりもあまり使わなかったんですけどね、全くっていうの。
CT 言うんだったら、
は
い、CT 言うんだったら、レディオファーストの家賃に少し貢献したのか。
それある意味いい話なんじゃないの。
これで俺も増税の肩もついちまった、ついちゃったってわけか。
まあ、なんか裏があるからね、あれ、増税の話という。
まあ、その話は多分おそらく、ちょ、僕ね、なんか増税って、なんかちょっとおかしいんじゃないかっていうのがいくつかちらほらするんですよね。
ほ
う。うん。てか、そもそも、なんかもう民主党の話にもなるんですけど、
はい、
民主党ってどれくらい国の財源のことを把握していたのかっていう。
あ、
結局じゃあ自民党も国の財源どれくらい把握してそういう発言をできてたのかっていう。
あ、
だから僕ね、初めからね、まあ、いきなり後の話になっちゃいますけど、マニフェストを実行しようと思わない方が良かったんじゃないかって。
いや、それを言えてるね、
うん。
マニフェストを実行しようとしたら、すべての人にいい顔しなきゃいけないから。う
ん、はいはい。
そういう意味ではね。
プライオリティをつけて、うん、そこの部分は重点的にやりましょうっていう、一番大きいのは多分雇用問題とかだと思うんですけど、うん、生活保護とか、そこをまずちょっと重視して、やってなんかヤンブラム中止だとか、はい、まあ、それは確かに無駄なのかどうかわかんないですけど、いろいろちょっと問題かもしれないですけど、プライオリティ的には低いんだとは思うんですよ。
はいはい、はい、では次、もう同じお金絡みであって大きな話題、高速道路1000円
なんか2000円になるって話を最近聞いたんですけど、
はい、あれで結局多くの子、なんだろうな、特に、マイカーが増えたがゆえに、他の交通機関、特に船が撃沈、これがちょっと変な例えですけど、撃沈してしまったという、ちょっと悲しい面もありましたね。
僕はね、高速1000円はね、失敗したと思います、今回は。
うん、
何が失敗したかっていうと、休日1000円が失敗したと思うんですよ。
あ、
それはちょっと、ある程度の値段で上限3000円とかまでとかっていう、形だったら別にそんなに影響はなかったと思うんですけど、うん、
はいはい、
高速降りないですよね、そもそも、うん、お金落ちないんですよ。
なるほど。
あ、
なんか降りようと思えば渋滞の時に降りられるんだけど、いつまでも定額部分があるから、 局心的に降りれないみたいな。
なるほど、
はい、
それで結局高速の渋滞を招いてしまった
そうですね、うん、その分時間が稼げないから地方にお金が落ちないみたいな、
はいはい、
うん、だから結局 何が儲かったのかよく分かんないですよね今回工事があったのが、
はい
はい、そしてしかもなんか電車あんまりもそっちの方が話題になっちゃったから、
うん、
飛行機フェリー電車全部降りくったわけですよ、
うん、そうなんですよね、うん、だって電車との利用客も減ったっていう話ですし、
だからちょっと結論から言わせてもらうと、
はい、
日本航空がやばいやばいとかって最近騒がれてるじゃないですか、
うんうん、はい、
これ高速道路1000円にも原因があるんじゃないのっていう、
は
い
は
い、
お
そう思いました素直に、
はい、か、
うん、
こんなんで高速無料化できるのかってもうそのさっきの2000円の話が出てきたので多分可能性は低いのかなと、まあ、無料化されればちょっと地方経済にとっては、
うん、
例えばまあ、魅力的な商品やサービスが揃っている地方ならば、
うん、
まあ、無料化されれば有利かもしれないけどそうでない地方の場合は移動がその便利になればなるほど多分不利になるとは俺は思うよ、
はい、そもそもなんで高速道路無料化にするかとかっていう趣旨はですね、まあ、昔のなんか約束もあると思うんですけど、うん、料金分制になってから急にいつ無料にならなくなったっていう話もあると思うんですけど、うん、一番大きいのはですね、渋滞招くんですよ、
うん、
高速道路できる限り遠くに走る車は、なんか一般道を使わないで高速に回すことによって、
うん、
燃費が節約されている上で環境にも貢献すると、うん、
あ
そうじゃないと、はい、大体ですね一般の国道とかは、うん、地方の中心部通るんで、
はい、
中心の生活道路と混ざって大渋滞になるんですよ。
なるほど、
はい、っていう観点から考えると、高速道路の、無料化ではないですけどある程度の、うん、カットっていうのは効果的であると思うんですよね、うん、
はい、
その時にはやっぱり、国土交通省だったらそこに固執するんじゃなくて鉄道とか飛行機とかフェリーとかそういうところをしっかり考えながら、政策を取るべきだったとは思いますけど、うん、
はい、
すいません長くなっちゃいました。
じゃああと政治ネタで一番やっぱり今年大きかったのはやっぱ衆議院解散総選挙ですかね。
政権交代だね。
うん、もうすでに鳩山、さっきも言ったように鳩山右京で鳩山内閣が危機なんじゃねえかという噂もちらほら上がってますが、
いやでもそれ避けられないんじゃないかとは思いますけど、うん、ただちょっと鳩山さんに唯一ちょっと僕としてはこれおかしいんじゃないのって話したいとすれば、
はい、
決断力ですよやっぱり一年
も、
うん、決断力の部分が結局なんか見てると小沢さん、あるいは菅さん、
うんうん、
あるいは、ね、統率取れてないじゃないですか、なんか。
そもそも俺は、まあ、選挙後に気になったら、なんで連立を組む必要があるのかっていうふうな。
ああ。
連立を組めば、自公政権と同じように、
うん、
まあ、定額給付金の件もあるし、
はい、
そういった、まあ、無駄な政策とかも、
うん、
させられる可能性だって高いじゃないですか。
はい。
うん、ただ公明党は結構いや従属的だったじゃないですか、
うん、
どちらかというと
自民党に、
はい
はい、
自民党の小沢、
うん、
じゃなくて小泉任期っていうのを存分に利用しながら創価学会をまとめ上げたっていうところはすごい大きいのかもしれないですけど、
はい、
ただ今回の、連立は明らかにちょっと考え方が違うとか、
そうだね、なんかそれぞれ社民党は社民党で暴走してるし、国民新党は国民新党で暴走してますからね。
暴走してるっていうか、考え方が違うっていうところ、
うん、
ただ、僕はすごい思ったのは、やっぱり政治家だなって思いましたね。
どんな面で、
はい、スタバかなんですよ、やり方的に。まあ、徐々に言っていくっていう、
うん、
それ反対するところは徹底的に反対するっていう、うん、
はい、
そこは福島みずほ投手もあと亀井静香代表も同じなところがあって、
はい、
うん、
まあ政治受けはね、当然なんか本当に今支持率がめちゃくちゃ下がってきておりますが、本当に辞めるつ彼が辞めるのはいつになるのかっていうのを予測はできません。
自民党でさえもまだ支持率が回復してないわけだから、
だいぶ
民主党は薄まってもおかしくないんじゃないかと思う。
まあ自民党から離れてる人がまた出てきましたしね。まだ谷垣さんもちょっと弱いかな、そこら辺は。
みんなの党が不穏なんですよね、今。
まだそういう情報は聞かないじゃないですか。
ただ、みんなの党の唯一の弱さだとしたら、結局この日本新党っぽいんですよね。考え方的に本当にこれがいいのかどうかっていうところもありますし、
はい、
なんか保守の受け皿になるんじゃないかとか、
はい、
まあ、来年も政治が面白いのか、果たして経済はどうなのかって感じですけどね。
まあ、あとは平井村武雄か。
まあ、政治の話題はこれにしときまして、次は社会的な話題でいうと、やっぱり大きかったのが新型インフルエンザですかね。
旧ディレクターは新型インフルエンザじゃなくて普通の風邪だったんです
ね。そう、ギャルで検査してもらったけど、
なんで急にこんな話が出てましたけど、実はちょっと旧ディレクターこのロケ日現在もちょっと数週間、1週間ぐらい前で体調こじらしてたっていうのがあったので、それよりもさ、なんか話によるとレディオバースの別のパーソナリティがインフルエンザにかかったっていう話じゃないですか。
ちょっとなんかぽいっていう話で、なんでぽいっていうかっていうと、多分おそらく僕の想像なんですけど、同じような人が何人かいたんですよ、うちの知り合いでも、
はい、
検査キットが足りないんですよ。それで、まあ、大学病院とか行けばいいんだとは思うんですけど、
はい、
ただ地方、普通の病院とかになっちゃうと、だからどうしても足りなくて、だから街だとかっていう、話らしいですね。もう感染列島みたいな感じですね。
やだね。まあ、そのレディオファーストの誰かっていうのは、まあ、っていうか、まず少なくとも番組ピックアップレギュラーではないことだけは事実だな。こうやって普通に喋ってるんですから。
ワクチンは足りるんですかね。そもそもそのワクチンって使えるのかどうかっていう。
はい、実際ワクチンをつけたにもかかわらず死んだ人もいましたからね。
なるほど。2012年、これは
意外となんか今回のインフルエンザって新型は怖いくないっていう、あんまり既存とか変わらないと言っておいて、でもちょっと強力な感染力だなっていう、
なるほど。
だからなんかよくわかんないインフルエンザですよね。
2月からおかしくなるんじゃないですかね。
2月はそうか、どういう寒くなるか俺も気をつけないとな。
ほん
と、はい。あと次のは、あの社会的な話題、裁判員制度が始まりました。皆さんまだ裁判員、まだそういう候補のやりとかまだ来てないですよね。結局誰も来てないみたいですけど、
つまりね、俺らは
なんか21世紀の赤髪っていうのもあるみたいですけど、
はい、
どうですか、裁判もしもすることになってしまったらどういう判決下しますかね。例えば強盗殺人になったら、
そうだね、まあ、証拠は揃ってんのであれば、まあ、有罪であったろうね。
はいはいはいはい。
なんか小田原で、なんかそういうような事件、強盗ではない、強盗殺人とかではないですけど、なんか温情的な判決を下したら、そしたらその人は、まあ、観察があるときに失踪したみたいな話で、一体これはどういうことだったのかっていうような議論がなんかあったみたいですけど、
はい、
なんか保護観察の意義とか実態を知らない、そこをしっかりちょっと裁判員の人は理解すべきだっていう、はい、論評してる人がいたんですよ。ところがそれを見たときに、ちょっとこれ違うんじゃないのみたいな、そこまでなんか裁判員っていうのは確かに裁判を通じて判断を下す人であるかもしれないけど、でもそこまでそういう事情なんてそんなの知ったことじゃないわけですよ。突然選ばれて、その状況証拠だけで決めてやるわけだから、
はい、
いや、そんなこと言うんだったら、代案出せよっていう、具体的なって、
はい、
ちょっと浮かってきましたけどね、
はい、私がもし裁判員に選ばれたらな、刑事裁判よりも民事裁判やりたかったな。まあ民事裁判ができないのはいろいろと法律的な問題があるからかなと思ったんで、しょうがないかなと思いましたが、まあ本当にちょっと後々怖いね。なんかやられるんじゃないかという不安も確かにありますね。結構臆病者なんで私。
なかなか難しいですね、裁判員制度、実際ところ僕が一番危惧してるのは、そういう裁判員でなんか非常に凶悪な事件があった時に、裁判が消化するわけですから、マスメディアからの、スポットがものすごい当たると思うんですよ、その重圧、あとその後の判決に対するフォローっていうのは国としてできてるのかどうか、結構不安ですね。
わかりました。まあ社会的な話題、あと考えさせられたのが足川事件かな、あれは、結局あの人は完全に冤罪でしたし、良かったといえば良かった、じゃあそしたら本当の犯人は一体何だったんだっていうのもありますけど、
まあちょっと同じ事件でもうこれ死刑になっちゃいましたけど、飯塚事件っていうのがありまして、それも同じ検査だったんですよね。これはもう明らかにこれ冤罪の可能性が高いんじゃないかみたいな話でちょっともう進んじゃってますけど、ただ結局のこの冤罪っていうところがものすごい問題ではあると思うんですけど、一方で公訴時効が過ぎてしまったから真犯人はどこ行ったみたいな、誰が得するかって言ったら真犯人だと思うんですよね、ので、
だからもしそうなった場合はその時効期、今の現行制度の時効期間を延長するとかすればよかったのにね、その逮捕されてから時効になる前の期間をもう、まあ、要はその止めておいて、あの海外が逃げたのと同じように良かったんですけどね。まあ今自己廃止論も出てるけど、まあ俺は自己廃止賛成なんで、
僕は反対ですね、自己廃止についてはっていうのは、自己を決めておかないと多分おそらく捕まらないと思います、今の状態だと。
まあどうしても時効っていうんであれば俺は80年
時効80年、長いな、人生80年ってやつですよ、
そう、要はそうすれば最初もう時効があった時はもう最終的にはその犯人も死んでるだろうっていう発想なんですけどねまあそれはさておき、まあそういうのもちょっと考えさせられたなとは思いましたね。
で、まあ時効停止をなんか裁判が行われている時はあくまで容疑者であるから真犯人がいることを想定して時効停止するっていう考え方はありだと思うんですよ、そこを適用できれば多分、まあ、いく分短くなるかもしれないけど、8年とか10年とかそういう時効の中で捜査をしっかりできるわけであって、ただそれで考えたいのは結局のところお前犯人だろって決めつける警察っていうのもどうなのかって結局その冤罪になってなった方は、裁判官、警察官を絶対に許さないみたいなことを言ってたわけであって、それで、まあ、家族、遺族の皆さんですね、本当どういうことなんだよって話になっちゃいますし。
まあ日本の社会面的にはこんな感じでお送りしましたが、まあ、あとは最後はエンターテインメントの話題ですかね。まずスポーツとかも含めたエンターテインメントの話題ですけれども、やっぱりなんといっても最初は WBC の連覇でしょ
う。おめでとうございます。
監督の采配が良かったんですけれども、前も言ったかもしれないけど、韓国と5回も対戦したんでしたっけ、あの時。
まあ5回だし、あとキューバとも2回戦うじゃなかったですし、
あれはやっぱり試合構成がなんかの問題もあったのかな
っていうか、野球っていうのを全世界に普及させるっていう機会もあったと思うんで、特定のチームがなんかただやってると内輪になっちゃうっていうのはあると思うんで、その場合では必要だと思います。比較的そこにおいてはなんか門楼主義的な要素が出ちゃってるから、アメリカの、
なるほど、 それからですね、それからですね、もうイギリス8月飛んじゃいますけれども、まあ、堺のりこと押尾学が麻薬で捕まってしまったけど、あの時は相当盛り上がってたな
つい押尾先生やっちゃったかみたいな押尾先生押尾先生2社の塩はあの、ね、塩分の塩ね、
よくそういうのよく、ね、書き込み見ましたよ、
塩もの 送る
わ、はい、結局お塩さんの方はなんかあの後なんか別の容疑でさ、あの麻薬絡みでなんて言って渡した疑いかなんかで再逮捕されたんだっけ、
あのマネージャーだっけ渡したよ、
うん、絶対に許さないっていう警察は断固たる姿勢を示したわけです。ただ、はい、なんか作戦があったみたいっていうところもあるみたいですね、裁判員制度を睨んだ。
おお、うん、
そういえばあの野口美香っていう社長はどうだったんだ。これを信仰の深いあの部屋を買ったじゃんっていう、
うん、なんか海外で子供を産むために海外に行ったって、おいおい海外で子供を産むためぐらいだったら日本でもいいじゃないか、なんか海外で逃げなきゃいけない理由でもあるのか、例えばいい医者がそこにいるとかなんか裏があるんじゃないかっていう話もありますよ、
まあ、あの女は確かにある経済会社に偉そうに教育運動言ってたからね、まあ、化けの皮は剥がれたっていうふうな見方もあるしね、
うん、しかし噂では森総理の息子もいたとかいう、
もっとなんかちょっと嫌らしい話になってきましたね
芸能界はちょっと闇は深いな
深いですよ。これちなみにこれ以前あのロケ日の前の回の週の時に、はい、ミーさんっていうあの、はい、年に1回出てくる人と一緒に話した時にも、はい、麻薬の話をちょっとさらさせてもらいました。詳しくはファンタジー社の方にアップしてありますのでお聞きください。
ちょっと僕聞きたいんだけど、その話
は あのネットにも上がってますので、はい、こうオンデマンドページに載ってますんで、ご確認ください。
MDMA だったっけ。
いや、ちょっとその薬名は覚えてないんですけれども、
もうエクスタシーですよ、
エクスタシーなんか、
いや MDMA ですけどね、
はい、まあそれとあと、
はい、あとちょ坂井紀子被告全然 出てないじゃん
今。ああそうだったな、おお
しようと、ていうか本当あっちの方がすごいんだけどね。
ていうか今どの大学の広告塔だって言って、
東京なんとか大学だったっ
け、群馬県の方にありましたよね。
何の何が一体とかって
俺も初めて聞いた。
なんか学長が相当怪しいという噂もあるんですけど
なぜ都内じゃなくてそう群馬までわざわざ足を運ぶ、
よくわかんない。
なんかそこはなんか音楽とあとそういう介護が両方とも学べるからとかっていうらしいですね。
はい、うん、まあ元々連れ貸すとはいえね音楽なんかすごい話に詰まっちゃったよ俺も。
みんなで頑張りましょうとかって映像見ちゃいましたよ
俺も見たことないから分かんない。
あれ2日か3日くらいでアクセスできなかったの
要は人他にも見る人がいたからか、
そうそう殺到しててなんだこれとかって思って
やっぱり引いたか
なるほど
そんな広告通りする大学もどうかしてねえよっていう
大学も戦国時代ですからね
まあそういうこともありましたけど、
はい、
あとエンタメで、ね、もう一つやっぱりちょっと悲しいのは今年は多くの人が亡くなったなという、はい、有名人が亡くなったのが強かった。これもちょっとそのさっきのミーさんの話でもちょっと取り上げましたけど、本当なんだ今年はもういっぱい亡くなったよな。なんか今それは前年も亡くなった人がいっぱいいるんですけれども、
そういえばその今年の振り返りで一番の大鳥は大鳥っていうか主役っていうか亡くなられた、まあ、やっぱりマイケル・ジャクソンですかね。
ああ、そうだよね、はい、
うん、マイケル・ジャクソンのアルバムが結構並んでますしね、うん、レコード店には。
ディスリートだっけ新作の、あれもなんか結構売れてるんでしょ、
うん、映画化されてそれがものすごい人がっていう、
うんはい、まあとそのマイケル・ジャクソンもそうですけれども、
はい、
今年は本当になんか多かったなんて、俺が特にちょっと悲しかったのが三遊亭円楽師匠が亡くなったこと。
僕はもうショックでしたね。もう西木久彌さん、
超ショック。あと俺は個人的にあのレヴィストロスっていう文化人類学者が今まで生きていたかっていうふうに初めて知ったんですよ。そういう人101歳で死んだ。
わあすごいご長寿。
構造主義っていうあの、まあ、思想史を学んでる人は分かるんだけど、うん、構造主義の立役者でもあるんだよ。
学術系で言っては経済学者のサム・エルソンでしたっけ。
サム・エルソンだ、
はい、それも亡くなられたんですよね。
そういえばポール・サム・エルソンも死んだんだよ
ね、はい、それからね、あと南田陽子が亡くなった時には数日前に金妻でやってたのを見てたのがゆえにちょっと衝撃が大きかったっていうのはありましたね。
なんか 旦那さんなんて名前
ですか、中野博之
なんか利用してんじゃないかとか、うん、もういろいろ
言われてないけど、
異動反論の
話でしたけど、はい、まあ、我が父の、まあ、はちゃめちゃがあったからな、
うん、まあそれとか、あと今場の清志郎も行きました。大原玲子はあれは当たるもので行ってなくなったけど、あの人は坂井典子が捕まった時に亡くなったんだよ確か、
というのもありましたしね。てか今場の清志郎さん亡くなられるっていうのはショックでしたね僕は、はい、本当なんか音が流れてきましたね、なんか亡くなったっていうことが聞いたのが、
あ、
まあ時代がもう移り変わろうとしてるのかな、
はい、うん、あ、そ他にも山城信吾が亡くなったっていうのもあったけど、あれももうあんまり大きく取り上げられてなかったからな、
家族から見放されてとか、うん、そういうスタンス
で、娘はあの人嘘つきよとはそういうふうな、うん、言ってたのか、はい、
うん、まあ、そのとりあえず皆さんのご冥福をお祈りしたいと思います。あと社会面の話題で一つ取り上げ忘れたのが、辻井さんがなんか世界一になったやつがあったんですけどね、 あれちょっとあのなんかちょっと取り上げそびれたのがちょっと悔やまれますが、その人はとりあえずおめでとうございますで、
僕ね、あ、盲目のピアニストだっていう言葉でもうスタンスで語られてるところはあるんですけど、
はい、
音的にはものすごいね、うん、なんかすごい感情っていうか、
はい、
実際聞いてて感動するんですよ。
はい、
うん、なんか目が見えないから うなんじゃなくて、やっぱり心がすごい深いから演奏できるんじゃないかっていう、
はい、
ちゃそこのところをちゃんと見てですね、
はい、
聞いてほしいっていうふうに思います
、ね、はい、さて、まあ、1時間にわたって50分のコーバーしてお送りしてまいりました、レディオファーストマンズリーピックアップ、今年ももういよいよ最後の放送となりましたが、いかがでしたでしょうか。また来年もね、こうやっていろんな話題が出たら話したいなと思っております。
来年の抱負とかありますか。
まあとりあえず俺は職探さなきゃいけないね。
ちょっと待って、いけないと僕らが言う
まあそれはそうだ、さておき、まあ、私はね、とにかく景気が良くなってほしいです。でそれかいっていう、
じゃあ僕、
じゃあ僕の奥は彼女を作りたい。
いいね。ガンバと間、ずっこんばんしてるのか。
ダメです。妄想でだったらいくらでもできるよ。
婚活はもう結婚先のあれが悪くなっちゃったから、使えなくなっちゃったのがちょっと切ない。
なるほど。
はい、婚活って言ったら次に続くことは詐欺ですからね。
リサまでやられるんじゃないの。リサだフヒロさんは
糸じゃないみたいに有名になりますよ、
はい、ということで、まあ、あとまた来年もね、日本こうやって一緒に語れたらと思います。お相手は免状
ヒロンです。
今日ディレクターです
の3人でお送りしました。それでは皆さん、良いお年を。
良いお年を。さようなら。